岩手医科大学命から、テーマは逆流性食道炎について。お話は内科学講座消化器内科分野助教の飯塚誠先生です。飯塚先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマの逆流性食道炎、意外と私そうなのとか僕がっていう方多いように思うんですが、
はい、非常に有病率の高い疾患かと思われます。
まず逆流性食道炎とはというところを教えてください。
はい、逆流性食道炎とは、胃酸が食道に逆流することで食道に、炎症が起きて、ただれですね、糜爛が生じ、胸焼けや酸っぱいものがこみ上げてくる感じ、鈍酸などの症状が現れる病気です。本来であれば胃酸の逆流とは、胃と食道の間にある下部食道括約筋が閉じているため簡単には起きないようになっていますが、何らかの原因で下部食道括約筋が緩んでしまいますと逆流性食道炎を引き起こします。逆流性食道炎は大きく軽症と重症に分類され、逆流性食道炎の約 85% は軽症であると言われています。また胸焼けなどの症状があっても内視鏡検査で炎症や糜爛が見られないものは非糜爛性胃食道逆流症、以下 NARD と呼ばれます。NARD はストレスなどによって食道の知覚過敏が起こるために、少ない胃酸の逆流でも胸焼けなどの症状を感じてしまう病気です。なお逆流性食道炎と NARD を総称したものを胃食道逆流症、 GARD と言います。
85% が軽症であるというところを伺って、その言葉にほっともいたしましたけれども、原因はどういったものなんでしょうか。
はい、逆流性食道炎で胃酸が逆流してしまう理由は大きく2つです。1つは食事によるものです。食べ過ぎで胃が満杯になると胃に溜まった空気が外に出る、いわゆるゲップが生じます。ゲップをすると一時的に下部食道括約筋が開くため、この際に空気と一緒に酸も逆流してしまいます。また脂肪の多い食事を摂取しますと、十二指腸から脂肪を分解するための消化性ホルモン、コレシストキニンというものが出ます。これには下部食道括約筋を緩める作用もあります。そのため高脂肪食の摂りすぎも酸が逆流する原因となります。もう一つは食道裂孔ヘルニアによるものです。食道裂孔ヘルニアとは、胃と食道の間にある横隔膜の食道裂孔という穴から胃の一部が上にはみ出してしまう病気です。横隔膜は下部食道括約筋の周りを取り囲むように存在しており、下部食道括約筋の締める力をサポートしています。しかし食道裂孔ヘルニアによって横隔膜の位置がずれると、下部食道括約筋は横隔膜の支えを失ってしまいます。すると緩みが生じて胃酸の逆流につながります。食道裂孔ヘルニアによる逆流性食道炎の場合は、食後横になったりお腹を少し締め付けたりするなど、ちょっとしたことでも酸が逆流してしまいます。なお食生活による逆流性食道炎は軽症で済むことが多く、食道裂孔ヘルニアのように下部食道括約筋に機能的な問題が生じている場合には重症度が高い傾向にあります。
先生、ちょっと症状のお話を伺う前に、その一つ目の食べ過ぎで胃が満杯になってこうゲップをするときに一緒に酸も逆流という場合と、で食道裂孔ヘルニア、食道文字で見ますとこの裂ける穴が開くみたいな感じですよね、はい、この食道裂孔ヘルニアは生まれつきなんですか。
はい、もちろん先天性に小児科の領域で食道裂孔ヘルニアが見られる患者さんもいますが、
はい、
多くの方は成人されてから、大人になってから発症する病気です。例えば食べ過ぎて肥満になったり、あと着物の帯などベルトとかですね、あと猫背などでこうお腹にグッと圧がかかる場合、内臓が胸の中、胸腔の中に飛び出る食道裂孔ヘルニアを発症しやすいと言われています。
姿勢が悪かったり締め付けすぎたりも、
そうですね、
はい、怖いですね。なるほど。さあ、それでは原因を伺いましたところで症状なんですけれども、
はい、逆流性食道炎の典型的な症状は胸焼けと鈍酸です。その他胸が締め付けられるような痛み、慢性的な咳、喘息症状、喉頭炎、歯が酸食症、酸によって歯が溶ける病気などがあります。
鈍酸っていうのは酸が上がってくるようなことですか。
そうですね、はい、酸っぱいものがこみ上げてくるような感覚ですね。
なるほど。これらの症状が出てくるという、
はい、そうです。
咳、 喘息みたいな症状っていうのがあるんですか。
はい、喉にあの込み上げてきた酸がそれをまあ排出しようと、まあ咳が出るわけですね。はい、なので慢性的な咳の原因の中にはもちろん気管支とか肺の病気も鑑別に上がりますが、逆流性食道炎も慢性的な咳の鑑別疾患の一つになります。
じゃあ喉の痛みとおっしゃいましたけど、それもその酸とかによってということなんですね。そうですね、はい、
そうなります。
じゃあ全てはこの込み上げてくる酸などがそういった症状を起こしたり、まあ、もともとその胸やけとおっしゃいましたね、はい、ものがあったりということですが、でもそうなりますと暮らしている中でも辛いですね。
そうですね。またこれらの辛い症状によって夜眠れずに睡眠障害を起こしたり、食事制限をしたりすることで大きな精神的身体的ストレスを抱えてしまい、生活の質、いわゆるクオリティオブライフが低下してしまう方が多くいらっしゃいます。そのため逆流性食道炎の治療では症状をコントロールしてクオリティオブライフを改善に導くことが大きな目標となります。
なるほど。なんかね、苦しいって言って生活の質が下がったら逆にこう悩んで胃に穴が開きそうな ね、 そうですね、大変ですね、はい、ということでその QOL 生活の質を改善に導くことが目標になることですね。そしてあのこの逆流性食道炎は合併症というのはどうなんでしょうか。
はい、この逆流性食道炎を長く放置していますと、もしかしたら手術過量を要するかもしれない病態が起きることがあります。まず一つは出血や狭窄です。逆流性食道炎による炎症が持続しますと、その部分に潰瘍、深くえぐれた状態が起きまして出血することがあります。これによる吐血で救急搬送される患者さんが多くいらっしゃいます。また炎症が良くなったり悪くなったりを繰り返すことで食道が硬くなってだんだんと狭くなる狭窄が起きることがあります。それ以外にもがんですね、発がんのリスクがあります。バレット食道という病態があります。バレット食道とは胃酸が食道に逆流することで食道の粘膜が胃の粘膜のように変化してしまうことを指します。内視鏡検査をしてみますと、通常は白っぽい色をしているはずの食道が胃の粘膜のようにピンク色に変化していることが分かります。このバレット食道は全がん病変と呼ばれており、まれに食道がんに移行することがあります。バレット食道はその長さによって病態が分類されるものですが、まあ、短いものであれば病的意義はないとされています。最近は健康診断や人間ドックでバレット食道と診断を受け驚いて受診される方が増えていますが、実際に検査をしてみるとあまり心配する必要のない短いバレット食道であることが多いです。ですからもし健康診断などでバレット食道と言われた場合は一度長さを聞いてみるのも良いかもしれません。
おお、なるほど、長さが重要になってくるんですね。3センチ以上でも長いという表現なんですか。
はい、そうです。3センチ以上のものをロングバレット食道、1から3センチ以下のものをショートバレット食道と呼び、まあ本邦の患者さんの多くはショートのバレット食道と考えられています。
なるほど。あの最初のところで 85% が軽症であると先生おっしゃいましたけど、はいはい、でも一部はがんに移行したりというか、はい、がんになったりということがあるんですね。
そうですね、慢性的な炎症という点から炎症背景に発がんすることがあります。
なるほど。この逆流性食道炎の診断はどのようにしていくんでしょうか。
はい、問診で症状を詳しく把握することが大切です。逆流性食道炎を疑う症状がある場合はまず問診で具体的な症状、症状の程度、症状が出るタイミングなどについて詳しく伺います。これらによって逆流性食道炎などの胃食道逆流症ガードではないかの大まかな判断を行います。
なんか酸が込み上がってくるとか咳が続くとか、
はい、そうですね、
先ほどの症状にあったようなものを問診によって、
はい、そうです、問診でこの逆流性食道炎の症状があるかを想起します。
はい、で大まかな判断がありました。で今度は詳しく調べていくわけですね。
そうですね、はい、内視鏡検査、まあ、いわゆる胃カメラでその重症度を調べます。
はい、
問診を行いましたら胃カメラで詳しくその病態を調べます。胃カメラでは口または鼻から内視鏡を挿入して行います。嘔吐反射が強い方には楽に受けていただくために静脈麻酔を使って眠った状態で受けていただいたり、鼻から内視鏡を入れたりする場合もあります。内視鏡ではまず食道の粘膜に炎症が起きているかを確認します。炎症がある場合には逆流性食道炎と診断しますが、その広がり具合によって逆流性食道炎の重症度を評価します。 逆流性食道炎の重症度は以下の4つのグレードに分かれています。 A から D になります。 A は長さが5ミリを超えないもの、 B は5ミリ以上の粘膜が少なくとも1つ以上あるもの、グレード C は少なくとも1箇所以上の粘膜障害が2錠以上のひだに連続して広がっているものです。
2錠以上と言いますと、
はい、こう縦にピッと裂けている粘膜障害が2つ以上見られるということです。
はい、これが、
はい、これが全体の全周性ですね、こう1周回るうちの 75% 未満にとどまっているものをグレード C としています。
はい、
そして全周性の 75% 以上に及ぶ粘膜障害をグレード D としています。これらのうちグレード A、B が軽症、グレード C、D が重症に分類されます。それぞれで治療法が異なるため、内視鏡検査で重症度が確認できましたら重症度に合わせて治療を開始します。なお逆流性食道炎の約 85% は軽症であると言われています。
A か B ということですね。
はい、
うん、
症状が強くなくても重症度が高い場合があります。患者さん自身があまり知覚に敏感ではない場合、炎症があっても強い症状を感じず知らず知らずのうちに重症化してしまっていることもあります。実際に患者さん自身は軽い胸焼けしか感じていなくても、内視鏡検査をしてみますと重症の逆流性食道炎が判明することがあります。このように症状と重症度はあまり相関しないこともありますので、もし少しでも症状や違和感があれば一度内視鏡検査を受けていただくことをお勧めいたします。
実際その逆流性食道炎であるかというのは、こう内視鏡を見たときに似たようなものとか、はい、その疑わしいようなこう違う病気とかっていうのはないんですか？
はい、逆流性食道炎との鑑別が必要な病気も多く見られます。逆流性食道炎を診断する際には似たような症状が現れる病気との鑑別が大切です。逆流性食道炎と症状が似ている病気の一つが好酸球性食道炎です。好酸球性食道炎とは、食べ物や物質に対するアレルギー反応によって白血球の一部である好酸球が食道に浸潤して炎症を起こす病気です。胸焼けや胸痛、うまく飲み込みづらい嚥下障害などの症状を起こし、逆流性食道炎と間違われることがあります。もう一つは食道アカラシアです。食道アカラシアは逆流性食道炎とは反対に、下部食道括約筋が硬くなって開かなくなり、口から入れたものが食道に停滞してしまう病気です。これが原因で胸焼けや嘔吐などの症状が起こることがあります。
なるほど、この診断にはしっかりとこの他のものとの鑑別というのか、はい、見分けが必要になってくる、ね、ということですね。はい、